新年明けましておめでとうございます。そして2018年初の DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今回がポッドキャスト初リスニングだって人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさい。DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日に早口で佐藤愛がお送りしております。レギュラーリスナーさんたちはご存知のように、私、佐藤愛はただいま日本で冬季バレエ講習会を行っているところです。この講習会はバレエ留学を本格的に目指している子たちにバレエ学校生活を感じてもらうため、そしてセミプロで留学中の子たちの短い冬休み中に体力を落とさないための講習会です。一日中踊る、言われた注意を次の日までに直す、そして最終日の発表会に向けて自分の責任で振り付けを覚え努力し続けるということが、自分の国で少人数制のクラスで日本語で5日間だけでもできなかったら海外留学なんてできませんということで、このセミナーを毎年やっているわけです。それにちなんで今年最初の記事は、練習を楽しいと思えるダンサーとはということを一緒に考えていきましょう。では本文です。練習って辛いこと？楽しいこと？この1年ずっと感じてたんですけどね。最近これがはっきりと見える言葉を生徒の一人から聞きました。卒業生が今バレエ学校に戻ってきていて、3ヶ月こっちで練習プラス年末公演に出るんですよ。その子が練習する場所があって楽しいって言ってたの。その時に、ああこれだって思いました。今年は年末公演以外にもガラパフォーマンスがあったので、公演数が多かった1年でした。ってことは、配役によってリハーサルの量に差が出る年だったということです。自分のリハーサルがないから早く帰っちゃおうとか遊びに行っちゃう子たちと、リハで残る子というのの差が激しくなったってことね。悔しくないんだろうかとか、リハがないイコール必要とされてないって悲しくってがむしゃらに練習したいって思わないんだろうかなんて私は考えていたんだけれども、そういうのはクールじゃないらしい。プロになりたいんだったら練習好きだと思うけれど、そうでもないんですよというのはバレエ学校で10年間以上働いていてわかります。ほとんどの子たちは練習が好きではない、でも踊るのは好きという矛盾がある。他の子たちの気持ちは代弁できませんが、私が学生だった時はこのパターンでした。日本でのレッスンも楽しかったよ。別に一クラスだけだし、ある程度クラスの中で踊れていたから怒られることもなかったし。でもバレエ学校で毎日 4,5 時間踊り、好きではない先生やクラスの時はつまらなかった。通ってるだけで OK っていう甘い考えもあったし、自分はできてるんだろうなという妄想の世界にもいました。確かにいい役はたくさんもらっていたし、成績もいい方だったけれど、それは学校内でいいレベルであって、世界的には全く劣っていたというのは今わかる。頑張ってるつもりちゃんでしたという記事も書いたし、怪我した時はがっつりとセルフピティの甘にもハマっていたし。だから自分の経験を含めてここではっきりと言いましょう。プロになりたいと言っている子たちの中には練習が好きでない子たちもいるということ。うちの子本当にバレエがやりたいのかしらという記事でも書いたけれど、妄想の世界のバレリーナちゃんじゃなくって、しっかりと現実を見つめたプロを目指す心、リアリティを感じて努力するってことは本当に大切だと思うし、必要なスキルだと思います。自分から好きって思えることは専門職ではすごく大事です。この部分は脳みそを考えてみた記事で説明した通りなので、まだそっちを読んでいない人は先にどうぞ。でも好きって思えるからやるんだろうし、好きって思えるから情報も入りやすいんだろうし、好きって思うから脳回路も強化されるだろうし、やっぱりこの積極的で自発的な部分って何か専門職に就くときに大事だと思う。だって他の子たちとは違う道を選ばなければいけないんですもの。強い信念を持てなかったらやり通せない気がする。これはバレエ以外でもそうですよね。一般的な道と言われる高校、大学、就職、やってる仕事を好きになれたらいいなというのではなく、特別な道を選ぶ、つまり好きって思ってそのための専門知識を勉強するっていうのは周りから理解されづらいと思うの。私がやってる仕事はかなり専門職の強いことでしょ。今でこそ本とか出してるけれど、この道を選んでから12年は勉強してますからね。10年を超えたぐらいからやっと DLS が大きくなったりとかオファーが来るようになってるんだから、本格的にバレエをやってた長さを入れると、つまり習い事じゃなくてバレエ学校とかも入れてたら、この道 15、6 年もいますからね。それでもまだまだ足りないところもありますけどさ。女の子で練習が嫌いという子がプロになるのは私は見ていません。 ここであえて女の子でって付けさせてもらってます。なぜかというと、男性ダンサーはだいたい若いうち15、6歳で大きなバレエ学校に留学しちゃうケースが多いので、その後を私があまり見ないんです。だからリサーチに使える数が少ないから、エビデンス的にそれが本当かちょっと言えません。ただ今年の頭にあった冬季バレエ講習会に来ていた男の子は一人残ってレッスン注意を英語で書き出していたり、その後にあった大人用解剖学クラスに居座って聞いていたりしまして、でその後留学先が決まったって連絡が来ました。今プロで踊ってる男の子はバレエ学校では10代の男の子っぽく、練習より遊びとか女の子って感じでしたが、イングリッシュナショナルに留学した1年目、練習する場所がないから近所のジムに友達と通ってると言ってまして、その後卒業後プロ契約をもらってました。だから多分男の子でも当てはまると思うんですが、私自身が見てきた子の数が少ないので今んとここれは予想です。もちろん競争率も女性ダンサーより男性ダンサーの方が甘いっていうのもありますしね。ただ女の子の場合は練習が好きって言って頑張ってても競争率が激しくプロになれない子もいます。ただ練習が嫌いな子は残りませんし、ラッキーなことにプロになっちゃったとしても楽しくないので、ほらバレエ団って結局会社勤めなんですよ、になって結局辞めちゃう。好きなものの上手になれ、本当にその通りですよね。練習することが楽しいと思えること、辛いと思える子の差は何なのか、それは私には分かりません。年齢なのかなとか育ち方なのかなとか思うんですけど、バレエが好きっていう以外よくわからないのが事実です。上手か下手かもあんまり関係ないように見られますが、だいたい練習が好きな子は上手になってきます。きっと練習をする結果が見える、だから楽しい、だからもっと練習っていうサイクルができてるんだと思います。ただそういうことじゃない子もいたりしますが、そういう子たちが一番厄介です。この記事のために指導者として私たちができることは何だろうと考えた結果、3つぐらい考えつきました。1つ目がトレーニングですぐ結果を出せるようなエクササイズを指導すること。つまり結果が出て楽しい、努力は報われるんだという経験値を増やしてあげれば、努力することに対して前向きになれるんじゃないかと。理論でしっかりと説明し、どうして練習が求めている結果に行き着くのかを頭に入れてあげること。理解の上で自発的にやった方が、言われたからやるっていうよりも継続できますし、結果がすぐに見えなかったとしても理論的に頭に入っているから心が折れなくて継続できるんじゃないかなと。地道に私の経験をみんなに伝えて考える材料にしてもらう。やっぱり自分の経験もありますけれども、バレエ学校で何年も何年も働いているという経験や、たくさんいろいろな国のプロの人たちと働くという、そういうものを皆さんに情報として提供することで、より多くのケーススタディをみんなに知ってもらうというのも大事なんじゃないかというのが考えつけました。多分これは多くのバレエ教師の皆さんだってできることだと思うから、練習を楽しいと思える子たちを増やすために使ってあげてください。頭ごなしに怒るのは楽なんだけど、こういう部分も先生が指導するエリアにはなるかと思います。ただダンサーの子たちも自主的に情報収集や上手な子を観察してみる必要はあるでしょう。上手になる子を観察してみたという記事でも書きましたが、上達する子、プロになる人たちは世界的に共通している点があるはずです。生まれながら踊れちゃう子っていうのはいないんですから、どこかで何かしらの努力をしているはず、それをしっかりと見極めましょう。最後に私の経験話の提供ということで、某世界的バレエ団のプリンシパルの方がゲストで来ていただき、忙しいリハの合間に彼女はジムでトレーニングしてくるなんて言って勝手に言っちゃいました。ホリデーなのに、バレエ学校のパフォーマンスだけなのに、そして彼女はプリンシパルなのに、今日のトレーニングは短かった、45分だけなんて言いながら次の日学校に来ていたのを見て、ああこの努力が普通にできるからプリンシパルなのねって脱帽しました。ちなみにうちの生徒たちに25回はやりなさいよって言ってるカフライズ、彼女は毎日レッスンのウォームアップで50回やってたそうです。ほらね、努力してるでしょ。いかがでしたか。記事にもあるように、子どもたちに練習や努力って楽しんでよって理解してもらえるような教育は家庭内でもスタジオ内でも大事だと思います。でもね、これって何歳でも変えられるメンタルの持ち方。せっかく新しい年を迎えたので、チャレンジを楽しめるような気持ちを作っていきましょうね。ではまた来週ポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。